シリーズ菊池の宝物5、菊池城跡と菊池一族の関係。菊池城跡の概要。菊池城跡は白すきの絵の戦い663年での敗戦の結果、唐と新羅連合軍が日本に侵攻した時の防衛目的で築造された古代山城の一つです。菊池城跡の最新の調査成果がまとめられ、総括報告書が刊行されました。その報告書で、7世紀後半から10世紀後半まで菊池城は存続していたことが述べられています。城の終わりの時期が以前の考えよりは新しくなり、菊池城の終末期の役割は当初のものから変化していました。それは米を貯蔵する蔵としての役割が中心になっていました。菊池氏の起こり。菊池氏の起源については、かつては11世紀初め、太宰の権の措置として赴任し、寛仁3年、1019年の唐の入港を防ぎ、先行を挙げた藤原北家の高家の子孫であると考えられてきました。その子孫は、延久2年、1070年、頃、都から肥後に出向き、菊池に住み着いたと想定されていました。最近の研究では、憲隆や正隆は、肥後国人と書かれていることから、肥後の武士団が菊池氏の祖であると考えられています。具体的には、九州の中心である太宰府の官人として勤めていた、肥後菊池の役所の長官である軍士か軍団長の一族が菊池氏であると想定されています。菊池城跡と菊池一族。古代山城である菊池城は、律令体制の組織である太宰府の管理下にありました。菊池城の終末期は、米を保管する蔵としての機能が主なものであるので、菊池城と菊池郡の役所などは当時の菊池郡内に存在しており、その関係はとても深いものでした。また、菊池城跡の終末時期が以前よりは約100年長くなっており、菊池一族の発生時期と菊池城跡終末との時間差が短くなりました。そうなると、菊池城と菊池郡の役所と菊池氏の三者の相互関係は密接なもので、菊池氏の起源を菊池城と関連するものと推定することができます。菊池城跡の写真があります。問い合わせ先、生涯学習課、電話0968-25-7232。人権童話教育シリーズ150、言葉の重みを考える。菊池市地域人権教育指導員宮川純一。私たちの日常生活ではたくさんの言葉を使ってコミュニケーションツールとして互いの人間関係を深めています。まさに言葉は人間関係を築いていく上では大切な役割を果たしていると言えます。日本語の中で美しい言葉の一つに、ありがとうがあります。家族や友人、近所の人たち、仕事関係の間柄においても、このありがとうという言葉で何かほっとさせられた経験を皆さんもお持ちではないでしょうか。一昨年の熊本地震の際も、言葉で勇気づけられ、明日への一歩を踏み出した人がたくさんいます。しかしながら、言葉の使い方によっては、相手を不快な思いにさせたり、傷つけたり、時には命に関わることもあります。発した言葉が 相手にどう受け止められているのか、相手の気持ちを考えなくてはならないこともあります。私も不用意な言葉で友人の怒りを買ったことがあります。その時はお互いの心の傷が癒されるまで相当な時間がかかりました。言葉は使い方によって人とのつながりにもなりますが、一方で関係を断ち切ることにもなります。次に、言葉、表現をめぐる事例を紹介したいと思います。1. A さんは地域のボランティアとしてシッティングバレー、足の不自由な人が床に腰を下ろした状態で行うバレーボールのことの指導をしていました。はじめはコート脇の義足や松葉杖に戸惑ったことも、しかし取り組みを進めるうちに純粋にバレーボールを楽しむ彼らの姿に引きつけられていきました。 A さんが遠征試合を前に選手たちに交通手段の確保を確認するために声をかけました。明日からの遠征に行くのに足のない人、選手たちは笑いながら、俺たちみんなないよと返しました。中には義足を振りながらの人も。 A さんは行ってしまってからしまったと思いました。人権を探して、解放出版社より引用。 2. 遠跡での会話です。今日帰りに足のない人と誰かが尋ねると、B さんはとても悲しい気持ちになりました。というのも、体に障害のある家族がいたからです。その場ですぐに指摘すればよかったのですが、和やかな雰囲気の中、顔見知りの相手に勇気が出ませんでした。以上、2つの事例を紹介しました。1の事例では、何気なく言った後に、周りの雰囲気から、自分の発した言葉を振り返っています。この場合、自らが使った言葉の不適切さに気づくことができた事例と言えます。2の事例では、言葉を使う側は差別の意図はないように思いますが、人を傷つけたことに気づくことができないままに終わっています。このように、私たちが日常的に話す会話の中にも、知らないうちに、人を傷つけてしまうことがあるのではないでしょうか。言葉を使うときには、その言葉の持つ本当の意味、言葉の重みを理解し、受け止める側の気持ちに配慮した使い方を意識していく必要があります。問い合わせ先、人権啓発課、電話 0968-25-7209